は私たち新人声優の2人さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局ヒフリネットよりお送りしております。
うむ
うむ。
第ほら何回目か言ってみな。
39。
サンキュ
ー。ちょっと待ってじらけないで。
それやりたかったから聞いたの。
うん、
マジで。
いや、皆さんにねサンキューという気持ちを込めて
気持ちを込めてお
お、そうね、ありがとうございます
ありがとうございます、ということでここまで続けてこられましたよと。
あ、いろいろそういうことが言いたかったのね。
いや、急に思いついたの。39って見て、
なんだよ、
あ、サンキューじゃん。
そっか、サンキューだね。
勝手にアドリブでやりました。イエーイ。
じゃあ今日は前半後半と安藤さんが皆さんに感謝を込めてその喋り続けるコーナーに変更で、
あのブッティとさやかのジャックインザボックスだよ。
君わかってる？ブッティが先なんだよ。
それ関係ないよ。
根拠あるよ。
じゃあさやかさん、いろいろ語ってください。
なんで聞いてるんで。
いつも安室さんのコーナーだったじゃんこれ。
聞いて
今回始まったよ。
じゃあ聞いて。
はい、
まだまだいろいろ話すことあるんですけども。
あるんですか。はい、それでなんか楽しいことあったんでしょ。
とりあえずゼロの日常を買いました。
まあ、それはそうね、あなたのことですから。
8月8日に、はい、ゼロの日常の第1巻が発売されまして。
おー、そっかそっかそっか。
それで、みんなね店頭で買ったりしてるんだけど、店頭で買えないかもしれないということで、ちゃんと私はだいぶ前に通販っていうの、
予約をした
んだね。予約をしたの。そんで、うん、ちょっと台風の中申し訳なかったけども、
あ、来てもらったんだ
台風の中。
あー、
いや、でも来たのはさ昼間だからさ、
あ、まだ直撃前だったから、
そう、その時に来てもらって、私は早速読んだわけですよ。もう一回見てるけど。
見てるんかい。
見てるけど、
うん、
もう見てね、私はね家でね、うわーやばいわーっていう、もう言いながら読んでました。
は
い、
一番どんなところが、まあ、ネタバレしない程度で、
前もでもちょっと言っちゃってるけどね。
あ、まあまあまあまあ、
いや、私はもう安室さんが飼い始めるワンちゃんの、あ、ハロがね、ハロがね、ハロがね、ハロがね、いや、もうマジで可愛いんだよ。
え、ハロって何種？
雑種って言ってた気がする。
お、色何色とかは分からない。
分かんないね。そのカラーのところではいたっけな、普通に白かなって思ってたけど、どうなんだろうね。
アニメ化した時がどうなるのか楽しみ。
いや、絶対するでしょ。逆
するかな。
絶対しないわけないじゃない。サンデーさんがこんなに人気あるのに。ね、ハロー、めっちゃ欲しい。しかもアポロにさ、
はい、
喫茶のアポロに来てほしいなって、ワンちゃんが
なんかさ、お散歩してる風景とかを、
欲しいのよ。
あ、ちょっと看板犬になってくれみたいな感じで。
そう、なんかそのアポロのその喫茶店の前にそのハロがそのね、その看板犬のように座ってて、でコナン君とかが来て、あ、何このワンちゃんかわいいって、飼い始めたんだって言って、そんな会話をしてほしいんだよ私は。
してほしい、これはしてほしい、ファンとして、
ね、いや、もうそんな、もう言い続けたらたまんないけど。ゼロの日常です。はい、2回以降も買います。
多分毎回オープニングコーナーは石田さんことブッティの
しばらく続きます。
絶対続きますので。
最近ね、はい、私もね、聞いて、最近ね、私さ、リツイートがさ、ほぼほぼさ、コナンネタなんだ。
うん、私もツイッター見ながら、またツイートしてるよ、リツイートしてるよと思って見てました。
コナン系、安室さん系のさ、リツイートをしすぎてさ、なんかの用事があって、自分自身のツイッターをツイートをね見返したらさ、あ、もうコナンコナンコナンコナンコナン、私ヤバくないかって思った。
大丈夫、ヤバいから。
だよね。あ、もう、はい、いや、もう、押してます。以上です。
押してるのはよくわかった。
以上です。
以上ですって。
コナン行こう。
コナン行けるのか。
いけるよ。ちょっとテンションがヤバくなってきちゃったけど、
テンションが非常にヤバいな。まあ、ではでは、はい、最初のコーナーに行くんですか。
行くよ、行っちゃって。
行っちゃって。
うん、
はい。最初のコーナーは名探偵コナン激アツ映画特集。
コナンのまま続く。
本当ですよ。もうこのままずっと日常のことを語るのかなと思っちゃいました。
いや、そうしようかと思ったけど、どのみちこの後のコーナーもコナンだから、 いいかなって。
でも安室さんは出ないよ。
そうなんだよね。いや別にさ、安室さんが出なくてもコナンは好きだからね。
おお、本当に、
うん、
安室さんが出ている、ゼロの執行人は何回見に行ったんでしたっけ。
10回。
はい。
さあ行こう。
これがもう物語ってるよ。
いやもうね、ね、はい
はい
はい、もう語ることは何もないです。
え、ないの。
いやあるけど。え、そうあるんだけど、あるけど語らず察してっていうね。
察してっていうことですか、
うん、
はい。ということで今回おすすめする、うん、コナンの映画は名探偵コナン漆黒のチェイ、あ、漆黒のチェイサーじゃないか、
なんだと。
いや違う、漆黒のチェイサーです。
なんだ、
よかった、びっくりした。一瞬間違ったと思った。漆黒のチェイサーです。
おーい、なんか押し切った感があるけど。
本当に。いや一回ね、消えちゃってて。
あ、出たか。
携帯のだから伸ばしてたの今。
さ、スマホ見てんなとは思ってたよ。
そうなのよ、ちょっと消えちゃってたから。
何してるかと思った。
消えた消えた、やばい、はーってなってたの今。
はーってなってたの。
そうなの。
の天気だね。
の天気でしょ。
うん、でどんなの。
四国のチェイサーはね、冒頭がもハラハラドキドキから始まりますよね。
始まるね。冒頭はさすがに言っていいんだよね。
冒頭はまあなんとね、名探偵コナンくんが住んでいる場所が、まあ、森の心のおっちゃん家ですよ。おっちゃん家になんとジンとウォッカが現れる。
黒の組織が来ちゃうんですよ。
来ちゃうんですよ。
しかも拳銃を突きつけられてね。
そしてしかもランちゃんが物音に刺して、そう上から降りてくるんです。
うん、
でラン、黒のラン
っていうとこから始まるんだよ。
もう緊迫度も半端ないっすよ。マックスですよ、
ね、一番最初に見た時に、え、マジこれ終わるのって思っちゃった。
私の中では終わらないから多分これ読み落ちなんですって思ってました。
よくわかったねっていうか言ってるしね。
わ、ね、かんないよ、わかんない、本当にそうなるかわかんないけど。
ああ本当にね、うん、そんな話かもね。
わかんないけど私はそうかなと思って見てました。
いや、わかったね。
いや、わかんない、そうなるかわかんないけど。どんだけ言う。
いや普通にめっちゃハラハラしてたな。
マジか、私ダメだね、そういう風にちゃんと見ないと。
純粋な心がないからね。
純粋な心がなくなって、あ、多分物語は絶対必ず続くからつって
廃れてるよ。
廃れてる、私もそう思う。
説明を。
はい、キャッチコピーは逃げ切れねえか江戸川コナン最も危険な事件。
あ、常に危険だと思うけど、
ね、本当だよね。
まあそれは置いといて、
置いときます。はい、でなんとね、まあ、この回では、
うん、
コナンくんちょっともしかして黒の組織に自分が新一だって、新一だってバレる、バレる、
あー、どこまでネタバレをしていいの。
バレるかもしれない。
そうなんだよね。
だってね、とある黒の組織の一員が、うん、コナン君大好きな人だったら絶対知っている回なんですけれども、
うんうんうん、
国威の騎士として出てくる、普通に漫画にも載ってるんですけれども回があるんですよ。
コナン君がね、大人っていうか元に戻る回のことじゃない。
そうなんです。モーリンランちゃんが、うん、劇で姫として出演してて、うん、で新一は絶対来ないだろうということで他の新井先生っていう方がね、漆黒の国威の騎士を
もともとね、
もともとやるはずだったんだけど、なんと蓋を開けてみたら新一くんだったっていう回があるんです。
そうなんだよね。
でその時に新一くんが、国威のに触っているので、その指紋と、ね、あとコナンくんが小学校で作ったイルカの粘土を、
そう作った粘土のね、
そう粘土の尾ひれが取られているってことで、
そう指紋をね、認証を一致させられたらアウト、
アウトだっていう、その緊迫感ですよ。
そうなの。そんでその時にさ、新一がさ、ランにさ、ちょっと今危険だから電話をするなみたいな、
そんなこと言うんですよ ね、
心配だからね。
でもなんかランちゃんからしたらてめえって感じですよ。
いつもそのギャップをちょっと笑ってる。
そうそうそうそう、
こっちはねコナンの側でコナン知ってるからね、
うん、知ってるから、まあそういう風にしないといけないなと思うんだけど、私絶対ランちゃんだったらは
は、 はってなってたしね。
連絡かけてく、連絡してくんな。
え、何こいつみたいなね。
でもまあランちゃんもね、本当に危険な事件、
そうい
つも目の当たりやるから、まあ、そこは寄らせてるのかなっていう、うん、まあ、そういうところでもちょっとした信頼関係が見えるっていう
あるね。あとランちゃん最後活躍するしね。
そうそうそうそう、
終盤のクライマックスだね。
そう、なんとね、黒の組織が警察内に 侵入しているっていうね。
そうなんだよね。
そう、誰が犯人かはわからない。さあ誰が成り代わってるかな。
わかんない。そう、それをさ、てか佐藤刑事鋭くない？
そう、佐藤刑事さん。
すごいよね。いやなんかさ、今までのさコナンの話の中でもさ、佐藤刑事鋭いなとかさ、よくさそんな子供とかの言うことすごい信じるなって思ってたけど、この回見てあやっぱ佐藤刑事すごいんだなって思った。
そう、あの刑事さんたち誰も気づいていないんだけれども、うんうんうん、まあ、黒の組織はなんやかんやで関わってるんですよね、事件に、
うんうんうん、
ちょっとしたところで。でもそのちょっとしたあの証拠というかのを見極めて、うん、もしかしたら警察が全然感づいていないところで別の組織が、
うん、そうそうそう、
犯人以外の別の組織が動いてるんじゃないかって言ってるね。
そうで、なんかこの今いるここのその場所にいる警察の中で誰かが本物じゃないんじゃないかみたいな ね、
ね、
すごいよね、ようわかる ね、
ね、ほんと柔軟な、ね、考えの持ち主だからこそ、
うん、かっこいいよね、佐藤刑事好きなんだよね。
そう、佐藤刑事がかっこいい反面、あの群馬県警の
警部になっちゃった。そう、この回だよね、
あいつが警部
この回だよね。
そうですそうです。
あ、なんか山村警部がね、
はい、
群馬県警のちょっとヘッポコと呼ばれてる群馬県警の警部さん、なんか
もともと刑事だったんだけれども、
あ、そうそうそう、
昇進しまして自分も
警部みたいな、
僕警部ですからって
ね。しかもさ、この刑事さん、警部さんだけあの刑事の中でコナンが唯一麻酔針を打てる人っていうのかな。なんか普通にさ、みんなの前でさ、いやコナン君がいるとなぜか急に眠くなって気づいたら事件が解決してるんですよねみたいなこと言ったよね。
そうですね、他の皆さんはあのメガネの坊主がいるとよく事件が解決するよな、うんうん、あ、それうちもですよ、それうちもですよって結構あの日本全国大掛かりな事件になってしまって、東京都以外にも群馬県警とか、そうそう、まあ、埼玉県警とか、ね、まあ、京都じゃないな、まあ、他にも、あ、京都も関わるか、京都県警、京都府警も関わってきたりとかして、それでなんか本当に日本全国の刑事さんたちが東京に返して、それであのメガネの坊主はいるかとか話になって、あ、コナン君ですか、え、コナン君ですか、え、コナン君ですか、みたいな、
そのシーン好きでさ、なんかみんながさ、あ、なんかコナン君を認めててさ、ほわーって思いながら、 そしたらね、山村警部がね、
そう、その中でみんな、あ、あの子がいるとねって話になってて、で 山村警部だっけ、
そうそうそう、
山村警部も、そうそうなんですよ、コナン君がいると必ずなんかプスって刺さってる感じがして
眠くなって、そこまで言ったっけ。みんなが、いや、さすがに
それは何それって話になって、あれで、コナン君が陰で山村警部以外はさせないからだみたいな、じゃああいつだけはさせるんだよなみたいな。
でもそれ聞いてる時にさ、小五郎のおっちゃんがね、ちょっとね、あれ、なんとなく、あれ、そんなようなみたいな
経験があるぞって、
そうそらね、
おろっていう感じになるのも好き
ね。いや、コナン君のね、みんなが認めるのがマジで好き。
そう、しかも今回本作ではね、
うん、
大吾さんが出演しているんですよ。
あの何役って言っちゃいそうだったけど毎度ネタバレが
本当ね、あのブッティさんはネタバレしそうなので私が口止めします。
今ちゃんと自分で止めたけど。そうなの、
まあ、大吾さんがとある方になっております。それもすごく良かったなっていう、なんか
どう言えばいいんだろう、
なんか結構ね優しい人なんだよね。
そう、すごい優しい
役で
重要な役。
そう、いつ出てくるのかな、いつ出てくるのかなと思ったら物語の、最後の方に出てくるので、
そうだね、終盤からだね、
うん、終盤でどんな役なのか、そして彼がどういう風にこの事件に関与するのかは、まあ皆さんの見てのお楽しみということで、
ね、ネタバレはね言えないからね。
本当ですよね。とあるリスナーさんからブッティにダメ出し来ましたもんね。
ネタバレが普通にあるっていう話。
そう、ブッティさんネタバレしすぎでしょっていう。
すいません。いやね、あと最後のさ、クライマックスがさ、でもここは多分告知もしてんじゃない、あの戦うじゃん。
なすごい忍び足だな。
どこまで言っていいんだろうっていう、うん、あの黒の組織とさ戦うじゃん、
はい、
っていうのは言っていいよね。
いいよ。
なんか最後の方にさ、なんかドンパチドンパチして、
うん、
最後の層にさ、ジンがさ、うん、コナン君を認めるじゃん。
あー、それ好きだってすごい昔にも言ってたね。
なんか言葉は言っちゃダメかもしんないけど、なんかコナン君がちょっとなんだろう、 なんて言えばいい、コナンその、
まあ、黒の組織に、コナン黒の組織に一刀投じるんです
よ。そう一刀投じて言葉が出ない、一刀投じて、
どうでいいのか分かんないけど、まあちょっとね攻撃を仕掛けて、 それでジンが誰なんだお前は誰なんだっていう、そこで
言って言い逃げをしていく、
うん、言い逃げをしていくってね、
うん、いやそのシーン好き。ジンはいつになったらこんなのことが分かるのか。
でもいや分かっちゃいかん
いやもうすぐさ分かるじゃん、いろいろ
ね。そうですね、はあ、まあということでぜひぜひ皆さん見てみてください。
はい、
以上名探偵コナン激アツ映画特集のコーナーでした。
番組はまだまだ続きます、後半も聞いてください。